ようございます。聖書と福音の時間です。この9月1日で関東大震災から93年が過ぎました。過去の記憶は風化します。東北地震や熊本地震も離れた人には過去の出来事かもしれません。忘れることは必要ですが、未来の備えも忘れてしまっては取り返しがつきません。危険が叫ばれている今、しっかり考えておきたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、1980年代の後半にダグラス・プラッシャーという科学者がいました。彼はクラゲの蛍光タンパク質の研究をしていました。そして研究3年後に蛍光タンパク質の複製に成功したのです。彼は自分の発見を他の研究者に知らせて成果を共有しました。その中にマーチン・チャルフィーという人がいました。プラッシャーはその後も蛍光タンパク質の研究を続けるつもりでしたが、奨学金を打ち切られてしまったために研究職から離れざるを得なくなってしまうのです。さて、それから20年経ちました。2008年10月、チャルフィーと島村修、ロジャー・チェンの3人はノーベル賞を受賞したのです。しかし、そこにプラッシャーの名前はありませんでした。その時彼は自動車販売店で運転手をしていたのです。職場でノーベル賞のことを聞いたプラッシャーはこう言ったそうです。自分は研究を続けられなくなったんだから、チャルフィーに複製した蛍光タンパク質の遺伝子を渡しておいて本当によかったよ。そうでないとあの研究も日の目を見ることはなかったんだから。3人のノーベル賞科学者は皆さん謙遜なコメントを出されましたが、それは根底にプラッシャーへの敬意があったからだと思います。誰かの功績の上に今の自分があるということを知る人は皆謙遜になるものです。そしてその人に対する感謝を捧げたくなるんですね。私はクリスチャンとして神に感謝を捧げたくなります。なぜなら神様は私たちのために途方もなく素晴らしい功績をただで譲ってくださったからです。聖書の中にこう書いてあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることはできず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められるのです。今日も3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、私たち人間は一人残らず例外なしに神を忘れた罪人であり、この罪のせいで神からの祝福を受け損なっていると語っているのです。ところで、聖書が人間の罪を糾弾するのには理由があります。それは責めるためではなく生かすためなのです。実は私の母は小学6年で終戦を迎えました。母が小学生の時、アメリカの軍隊の空襲を逃れるために島根県の山奥に集団疎開したそうです。集団疎開というのは、学校単位で子供たちが親から離れて山奥のお寺や旅館で集団生活して暮らすんです。毎朝5時に起きて毎晩8時半に寝る、まるで少年軍隊みたいな生活だったそうです。そこでは辛いことがいくつもあったようです。第一に寂しさですね。みんな昼間は平気な顔をしていますが、夜になると誰かが泣き出します。すると寂しさが伝染したかのように、咳を切って、あっちでもこっちでもすすり泣きの声が聞こえてくるのです。さらに、しらみのかゆさには耐え難いものがあったそうです。書けば書くほどもっとかゆくなるからです。さらにそこは弱肉強食の世界でした。集団生活では喧嘩の強い子が全てを仕切ってしまうんです。冬の寒い日の火鉢の近くに座るのも、 わずかな残り物をおかわりできるのも、ボスが独り占めするんです。しかし、何より辛かったのは、飢えだったそうです。寂しくても、痒くても、いじめられても、腹が減ることを紛らわすことはできません。ある友達は飢えをしのぐために歯磨き粉を全部食べてしまったそうです。ところで山奥の寺では一つ誘惑がありました。近くに梅の畑があったんです。青い梅の実がなる頃、あたり一面に何とも言えないいい香りが立ち込めています。それでボスが子分に命じるのです。梅の実を集めて自分たちで食べてしまおうではないか。人の畑に入って作物を盗むことは明らかな罪です。しかし、飢えに耐えかれた一部の子供たちは、とうとう梅の実をもいで、いくつもいくつも食べてしまったのです。その事件はすぐに発覚しました。農家の方が先生に通報したからです。それで犯人を割り出すための集まりが持たれたのです。食べた人は正直に名乗り出なさい。しかし誰一人手を挙げません。なぜなら白状したらこっぴどい目に遭わされることを恐れたからです。しかし、取った子供たちを探していたのには理由があったのです。実は青い梅には毒性があるのです。体の中に入ると酵素と反応して生産毒に変わってしまうのです。特に実よりも種の中に20倍もの問題物質があるため、下手をすると命に関わることもあり得るのでした。先生方が取った子供たちを探したのは、罰するためではなく、薬を渡して病気から救うためだったのです。聖書が人に罪の告白を迫るのも同じ理由です。罪を認めて救いを得させるために罪の糾弾をするのです。知らぬふりをしている限り、特効薬である救いを渡すことができないからなのです。第二に、神様は恵みによって私たちを救ってくださるのです。昔ナポレオン戦争の時、一人の若い兵士が見張り中に眠ってしまい、処刑が決まりました。その時彼のお母さんがナポレオンに直訴に来たのです。ナポレオン様、私は未亡人です。そしてあの子は一人息子です。あの子がいないと私も生きていくことができません。あの子が悪いとは十分わかります。ですからどうぞお恵みください。どうぞ今回だけはお恵みによって許してください。しかしナポレオンは言いました。例外は作れない。彼は死に値する。彼のした不手際には同情の余地はない。彼は許されるに値しないダメ兵士だ。しかし母親はなおも食い下がったのです。ナポレオン様、あなたのおっしゃる通りです。ですからお恵みを願っているのです。もし彼が許されるにふさわしい価値があるから許されると言うなら、それはもはや恵みによる許しとは言いません。許されるに値しないにもかかわらず、許しをいただくことこそ、恵みというのではないでしょうか。この一言がナポレオンの心を動かしたと言われています。神様は恵みという原理で、私たちを取り扱ってくださるのです。許しに値しないものを許す愛。それが神様の愛です。したがって、恵みの神様の前に、絶望すべき人間は一人もいないのです。あなたにも恵みはあるのです。第三に、それはどんな恵みであるのかということです。かわいそうだから多めに見るという恵みではありません。神の恵みは、キリストイエスの贖いという、神の自己犠牲による許しなのです。それはあなたの罪を見て見ぬふりをするという許しではありません。あなたの罪をキリストが被って十字架につき、あなたの代わりに罪の刑罰を何もかも引き受け、ご自分の命で償いを果たすという許しなのです。キリストはあなたのためにこの世に生まれ、 十字架で命を捨て、三日後に復活し、天に帰り、もう間もなく来られる方です。どうぞあなたも一刻も早くイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。